皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、 FM 那覇お聞きの皆様、暑い日が続きますがお変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
もう7月の半ばになりましたけれども、
ね、はい、
はい、まあ梅雨もね、いつもう明ける頃でしょうね。
まあ全国的にはですね、ですね、はい、いろんな、まあ、あの地域の事情ありますけど、はい、もうそろそろ ね本格的な夏がやってまいります
ね。夏がやってまいりますね。もう祇園祭りとか、はい、ちょうど、天神祭り、
はい、
もう7月の25、20あのあたりですよね。その時期が一番暑い時期ですもんね、
はい、
はい。じゃあいつもの季節の一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の時期は小暑、小さい暑いと書いて小暑ですね、まあ、本格的な暑さの前段階ですよということなんですけれども、まあ最近ではね、どこでもクーラーがよく効いてるので、あまり温度差がね、
うん、
温度差というか外と外気温との温度差がしんどいです ね、はい、
あまりちょっとあの冷房に当たりすぎるとですね、体のだるさがね、ちょっと辛い時ありますけど ね、
まあ、うちの場合は私が里山に暮らしておりますのでね、朝晩はやはりとても冷えます。そして仕事を終えて帰ってくる時も都会よりもかなり、ね、涼しいので、これはもう本当にね、自然のクーラーというんですか、いいですよね、はい。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は鷹、すなわち技を学ぶという時期ですね、うん、まあ字のごとく鷹がちょうど子育てで、ね、子供たちに教える時期なのかもしれませんね、うん、そういえばね、ミミズクだったかな、うちの、山の里の近くに大きな欅がある、はい、ところがありまして、うん、もう樹齢500年って言ったかな、その、
大欅ね、
はい、大欅の中にですね、はい、草がこう茂ってるところにね、うん、木が茂ってるところに毎年ミミズクがそこに子育てをしに来ると、
うん、
で皆さんそれを狙ってたくさんのカメラマンがいらっしゃってるんですけど、ちょうど今の時期ですね、やっぱり。
あ、なるほど、
なんか同じなんでしょうね、はい、はい。そして、今日の、ね、話題はね、自分の良いところと悪いところって知ってますか？
まあ自分自身のことですからね。
あ、分かる。
大体は分かりますけども、う
ん、まあ、だけど自分がこれ悪いところだなって思ってるところと、
うん、
違うことをみんな見てたりとかされませんか？
あ、
うん、
それはもうたくさんありますよ。
あ、やっぱりそうですね。
やっぱりね、そういうのがまあ普通じゃないでしょうかね。なかなかその自分で全部分析して、
そうですよね、
いいところ悪いこと全部当たってるのはちょっと逆にクエスチョンなところありますからね。よく人に評価じゃないですけど、
言われます
よね、見てもらった方がいいですよ、う
ん、
はい。
私は自分でね、うん、いいところは根気があることだと思ってるんですよ、
はい、
で悪いところはせっかちなところだなと思うところなんですね、
うん、
で、まあ、まあ他にたくさんあるんですけども、一番目立つところはそうだなと思うんですけど、
うん、
ジョスさんはどうですか？自分の今言われて認識している ところってありますか？はい、これはいつも自分でこうだっていう、
まあ自分で言うのなんなんですけども、私もやっぱりいろいろ会社経営してましたらね、うん、まあ、大切にしているところがやっぱりコミュニケーション能力というか、そういうコミュニケーションの大切さっていうのを自分で大切にして、それはまあ自分でいいとかどうかで、先ほど言いましたように人から見てね、それでどうかっていうのをまだ聞きたいぐらいですね。自分でこういいっていうのが逆にできてないこともありますから
ね。
先ほど言いましたように自分自身で考えていることとやっぱり
違うからね、
第三者が だからいろんな人にね、うん、聞くことも一つだと思いますけど ね、まあ、
ですね、
はい、
悪いところは
悪いところはですね、アバウトなところですね、うん、
ああアバウト、
まあ私自身はですね、ものすごい細かいのが実は苦手なんです。ですから、うん、アバウトなところをが、まあ、指摘されるというかありますけどね、
うん、なるほどね。まあ、私も自分の悪いところせっかちっていうところなんですが、うん、子供の頃はねもうすごく遅かったんですよ、うん、ご飯食べるのも遅いし着替えるのも遅い、で早くしなさい早くしなさいっていつも怒られてて、
うん、
でそれで早くしなあかん早くしなあかんとずっと子供の頃から思ってるのが、うんうん、今にまだ至るというところなんですけれどもだからやっぱり母もすごい早いんですよね、
はいはい、
パパパパってやっちゃうんですよね、はいはい、まあ、だからこれは直したいなと思うんですけどなかなかね。で今日の話題はそれはね欠点じゃなくて、うん、違うように考えたらいいですよというふうな記事を見つけたんですよね、うんうんうん、だからそれをちょっとね合わせてお話ししてみようかなと思っていますが、まあ反対に言えばこうも取れるよねっていうようなことだなとは思ったんですけどね、うんうんうん、だけど、まあ、皆さん自分でねおそらく悪いところといいところって自分のって分かってるじゃないですか、
はい、
まあ、大方だからそれをこう悪いところだとあんまり思わなくていいんだなっていうふうにこれを読んだらね思ったので皆様にシェアしようかなと思って今日はこれを話題にしてみます。さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで今日の各曲、そして番組後半では、実はこれは欠点じゃないかもよというふうなお話をしてみたいと思います。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。暑くなってまいりましたけども皆さん歩いておられますかということを今日お話ししたいんですけども、はい、歩くだけでね健康と幸せが手に入るというような、はい、記事がありましてね、これちょっとお話ししたいと思うんですけど、最近現代人はですね歩くことがね少なくなったというようなレポートもありまして、
はい、
まあ、今体の不調はですね、
はい、
歩かなくなったせいじゃないかなということをおっしゃってる方もいらっしゃる ね、で歩くとですね心も体も健康になり幸福感もアップすると言われてます。
あ、まあまあそう言いますね、う
ん、ね、ストレスが溜まっている時にもですね歩くことをお勧めしたいんですね、
うん、
しんどい時に歩くのは辛いと思ったりしますけども実際歩けばね楽しくなってきますんでね、うん、
確かに
歩くことの健康の効果をですね5つほどお話したいと思うんですけど、まずですねこれはあるデータでねやっぱり歩く方はね健康寿命も伸びるというのがまず1点目、
うん、
ね、うん、2点目はですね免疫力もアップすると言われてます。まあ、歩いてですね血流が良くなりますとね、免疫細胞も活性化しますんでねぜひできるだけ歩くことを心がけてほしいのと、
はいはい、
脳も活性しますし幸せホルモンも分泌されます、
うん、はい、
で歩いてリラックスするとですね自律神経も整いまして睡眠もよく取れるということのレポートもありますので今日はですね皆さんこれから暑い日が続きますけどね、
はい、
まあ、暑さ対策してですねこれだいたい15分か20分でもいいらしいんですよ、
うんうん、
そうです、歩くのね、はい、あまりその、俗に言う1万歩とかね、
はい、
意識、まあ、それも一つも目標はあるかもしれませんけども、少しでもですね歩いて健康、
はい、
体の、まあ、リラックスをですね皆さんこれから夏場ちょっと暑いですけどね、はい、少し試していただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はたに Oh
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのはニーナ・シモンで、フィーリングッド。いいでしょう。
おしゃれな曲ですねこれ、
はい、懐かしい曲をかけてみました、うん、さて、今日はですね、自分の良いところ悪いところ、実は、あまり、欠点だと思わなくてもいいかもしれないぞというふうな、うん、今すぐ見直すべき10の人間性というふうなことね、実は欠点じゃないかもというふうなところでお話ししたいなと思いますが、まあ私は本当にもうせっかちだなっていうふうに思うところがあるんですが、これはね、行動力がありスピーディーに物事を進める力を持っていますと書かれていたので、うん、あ、そうかな、まあ、そこまで、うん、行動力があるのはどうかちょっと分かんないんですけど、スピーディーに物事を進めるっていうようなことはそうかなというふうに思いましたね、
うん
うん、まあ、あの女子さんの大雑把っていうのもあまり細かいことに気にしないっていうふうな良い面でもありますしね。
まあそうですけど、やっぱりね、うん、先ほども申し上げましたけど、例えば誰かに、まあ、評価じゃないですけど、うん、見てもらってこれこう直した方がいいよって言われた時はですね、
うん、
やっぱり素直に聞き入れた方がいいなと思う時がありまして、うん、自分の欠点のところを例えば指摘されてね、
うん、
いろいろ言う方いらっしゃるんですけど、それはね僕からしたら松下幸之助さんの、まあ、僕ももともとねそのグループいてましたんで、
うん、
一番松下幸之助さんが いつも言われたのは素直という言葉なんでね、やっぱり欠点とか良いところはそれは褒めていただいたそのままね伸ばしたらいいんですけど、自分の悪いところを指摘された時も素直に聞き入れるというのも一つだと思いますね。
なるほどね、うん、まあまあ確かにその通りなんですけど、まあ、なかなか自分のいいところっていうのは見つけにくいじゃないですか、
はいはいはい、
悪いところはここ気をつけよう、あそこ気をつけようと思うんですけど、いいところっていうのはねなかなか思いつかないというか、
はい、いいところを伸ばすっていうのがねまたいいことですしね、あまりこう指摘されてそこばっかり気にしてたもんね、ダメですから、やっぱり人のいいところを伸ばすっていうのが一番私はいいかと思うんですけどね。
そうですね、松下幸之助さんもやっぱりそういう欠点のことをおっしゃってたんですか。
欠点のことはですね、個別に言うということがポイントなんですよ、はい、みんなの前で言うとねやっぱりね、
うんうん、
だんだん年いってくるとプライド高い人多いですから、みんなの前で言われると、
ま
あまあ
ね、
非常にちょっと感情的になったりする人多いんですけど、個別に呼び出して叱るというのはリーダーにとって大切なことですし、
うん、
まあ、そういう、まあ上の人といいますかね、指摘されることも人間として、
まあ確かにね、
大切なことだと私は思いますけどね、う
ん、よくね自己中心的な人は、
うん、
とかよくありますけど、自己中心的な人っていうのは自分の時間を大切にしてるっていうふうに、まあ、ここには書かれてたんですね、まあ、確かにその通りだなと思って、私も割とこう例えば友達と大学というのもだいぶ前ですけど、
うん、
の時なんかも今からカラオケに行かないって言われても私結構断る人だったんですよ、
はいはい、
ごめん一緒に行くよりも一人で先に家帰って自分のことしたかったんですね、
うん、
だからきっともう付き合わりなとかもうミサッパもうあれやからなって言って、なんていうかな、もう一人行動好きやからなってよく言われてましたけど、
うん、
ここはそれがまあ自己中心的っていうふうにもう取れんねんなと、これを読んでからね、自分の時間を大切にしてるって、これは私は自分のことを言えてる、でもこれを見た前に自己中心的な人はっていうふうに書かれてたので、うん、あ、そうか、これって人からしたら自己中心的やったんかもしれへんなって思ったりもしたんですけどね、
うん、
この記事を読んだ時に逆にね、
なるほど、
うん、そう思ったりもしましたけど、うん、だけどちょっとやっぱり人に合わすっていうのも、まあ、ある程度大切なことかもしれないんですけど、
うん、
こう大学の時なんかね割とクソ真面目やったんですねやっぱり、
うんうんうん、
でこう眼鏡かけていつもクソ真面目にずっと学校行ってあんまりこう休むこともなく、
なるほど、
だからきっと 変わった人やなと思われてたら、
うん、いやいやそんなことないと思いますけどねやっぱりあのその自分のその欠点だと思っても今ミサッポよし意味合いに取られるケースっていうかもう本当は自分の、プラスの要素かもしれませんので、うん、やっぱりあのいいところを伸ばすその、
そうですね、
あの心がけるっていうのが私は必要じゃないかなと思いますし、
そうですね、
良い、いいところ良いところ言ってもねこれはもう難しいですよね。
難しい。
はっきりましてね。
だけど、うん、その時と場合にもよるじゃないですか。例えばその学校の、試験があるのに、
はい、
誘われた時にそっちを優先するばっかりに自分のことができない、
うん、
けど断れないなんていうのはちょっとダメなところじゃないですか。
それはそうですね。
だからまあそこで断れるか、うん、まあ私もあんまり断るの上手じゃないねんけどな、うん、まあ、だからその辺はちょっと難しいですよね、
うん、
まあ、感受性が強いっていうのは感受性が強いと他人の気持ちに敏感になりすぎることがありますが、その分共感力が高くて他人を思いやりを持つことができます。他人に思いやりを持つことができます。確かに完璧主義っていうのも、ストレスを生むかもしれませんが、高い基準を持つことは質の高い成果を生むための原動力となる。完璧主義がゆえにこう出せないところもあったりとか、なんかこうもうこれ別に人前で演奏してもいいなっていうところをしないとか。
なるほど。だから一番近い、まあ、パートナーにね、
うん、
いろんなの聞いてみてね、
うん、
でまあその近い、まあ、パートナーとか家族がね、
うん、
いいということであればいいと思いますしね、別に人に合わす必要もないですし、ね、別に本当に人に合わす必要もないですので、
うん、そうですね、自分自身の
自分の細胞を褒めてやるというのをね、前もお話したことありますけども、それによって
先生が、ね、
元気に、まあ、私健康のコーナーでいろいろお話してますけどね、とにかく自分の細胞を褒めていいところを伸ばしていくことがね、一番健康につながるような気がしますね。
そうですね、元気のない時ってね、
うん、
自分の悪いところがすごくねこう見えてくるというか、元気のない時って、
はいはい、ね、
うん、で特にやっぱりこう、まあ、誰でもそうなんでしょうけども、演奏にも響いてきますよね、うん、毎日演奏するときに今日元気がないなと思ってたらやっぱりね下手くそやなと思うんですよね、
うん、
で自分が下手くそやなと思って思うってことはきっと聞いてる人も下手くそやなと思ってるなと思って思うと、
うん、
余計にねこう落ち込むというか。
なるほど、なるほど。
それね、先週そうだったんですよ。先週ね、ちょっと体調悪かったんですよね。
うん、
そしたら演奏しててなんか下手くそなんですよ。あれおかしいな、これなんでこんな下手くそなんやろと思って。で下手くそやなと思うとね、自分がまた落ち込んできてこうきっとね、うん、あそこで聞いてる人も下手くそやと思ってるやろなとか、
うん、
で余計にね弾くのが嫌になったりとかね、うん、なんかそういう風になったりとかするんですよね。ジョスさんもあります、そういうことって。
やっぱりね、営業私 もずっと長年ね、してますと、朝のね、
うん、
まあ、仕事スタートした時にとか前の日にいろんなことあったりするとね、うん、やっぱりその自分自身その一日ね、
元気が出ない、
元気が出ないし、うん、そのまあ、営業ですと俗に言うセールストークにもですね迫力がなくなってきましてねまあやっぱりその自分自身の心の持ちようでね、
うん、
いいところを伸ばしていくことを心がけることが一番だと思いますし、先ほど言いましたようにもしね、
うん、
これちょっと自分がどうかなということがあったらですね、一番近いパートナーに、ね、こんなことどない思うということでね、
うんうん、友達とかね、
その言葉で、うん、まあいろんな意見あると思いますけど、素直に聞き入れるときは先ほど言いました、うん、素直に聞き入れて、
そうですね、
まあ、直していくということでね、
うん、
とにかく自分のいいところを伸ばして皆さんも元気に
ね、
生活を送ってほしいと思いますね、
うん、もう元気ないときね、やはり実家電話しましたね、母に。母も父の、ね、ことでしんどいんだけど、ちょっと聞いてくれるってこんなことがあってもう元気ない、ね、
それいいことですよ。
あ、そうなの。
健康コーナー言いましたけども、うん、人に話す、
ね、そうなんですか、
自分のその、まあ、言い方ですけど愚痴っていうのを一番近い人にね吐き出すというのがね、いいんですよね。
わかるわ。もうね、だいぶ前になるんやけどね、うん、もうすごく心にダメージを食った時があったんですよ、
はいはい、
その時にね、その辺歩いてるおっちゃんにもちょっとすいません聞いてもらえますかって、うん、聞いてもらいたくなるぐらいのことがありましたから、やっぱり聞いてもらうっていうのって聞いてほしいんですよね、
う
ん、
吐き出さないと自分の中に溜め込みますとですね、
ですよね、
どんどんどんどん体が病んできますしね、 あの吐き出してそれから
そうです、ね、
あの気持ちを切り替えるというのがねあの非常に大切なことです ね, ですね。
かといってその人にあのあそうあの大変やったねとかって言ってもらいたくないんですよ、うん、ただ聞いてもらいたいだけみたいなことってあるんだなって、うん、
だから先ほど言いましたようにできるだけ近い人、うん、あの
近い人
誰でも言えたらそれはもういろんな人
もう誰でもよかったわもう
それはあのダメです。あの要は一番近い人にパートナーで家族に聞いてもらうということが一番大切ですね、
うん、なるほどね面白いですね、まあ、そんなこんなで皆さんもねきっとね、うん、いろん な,、まあ、な悩みを持ったりとかして生きていってるもんね、
うん、
それで、まあ、10の、今すぐに見直すべき10の人間性みたいなことがあったんですけど、それは、まあ、完璧主義の人はこうとか、うんうん、内向的な人は、研究者とか哲学者に向いてますよとか、感情的な人はカウンセラーとか教師にいいと、うん、とかね、まあ、そんなことが書かれてたんですよ。で、例えば頑固な人は頑固さは一度決めたことを貫く強い意志の表れですので目標達成のためには良いとかね、
うん、
まあ、頑固っていうのもねどうかと思いますね、
うん、
私も頑固なところあるからちょっと気をつけなあかんなと思ったりもしてるんですけど、まあまず人それぞれいいところと悪いところと、
そうですね、
うんうん、夢見がちの人は夢見ることは想像力とビジョンを持っている証拠ですとか、
うん、
まあ、すごくいいように書かれてるんですが難しいですねこれもねちょっと
ねえ、まあ、はい、長い目で見たらどうかっていう部分もあるし、まああの一時的にね、
うん、
それで気持ち切り替えるのも大切でしょうしね、
うんうん、難しいですけどね、うん、まあまあこんなそんなこんなで皆さんそれがいいところと悪いところあって個性ですからね。
そうです、
うん、そうだなって思います。それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.